日本長寿企業ポッドキャスト。
日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の黒田治です。時代の変化も乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずなんです。この日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させる、そんなヒントを探る番組です。このポッドキャストは2010年5月に放送した日本長寿企業の番外編、番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容を今回もたっぷりとお楽しみください。今回取材をさせていただいたのは住友林業株式会社代表取締役の市川明社長に、住友林業のこれからを中心にお話をお伺いいたしました。日本長寿企業、創業から300年以上続いている御社なんですが、今まで常に進化を遂げてきました。この一番の理由というのは何だと思われますか？
やはり住友精神、常に我々の事業が社会、天下国家、人のためになる事業をしているかという問いかけの中でですね、その時代のニーズに応じたですね、新しいサービス、新しい商品を常に追い求めてきているというところが、これまでですね、住友林業がここまで来れた源泉だというふうに思っておりますけどね。
企業としてのこう使命みたいなものも感じていらっしゃいますか？
はい、当然ですね、過去300年続けてきた住友林業の事業の歴史をですね、この先数百年にわたってですね、その時代その時代の人のためになる商品サービスを提供していくことが住友林業の大切な使命だと思っています。特に住生活に関わる事業を我々やってきてますので、その住生活っていうのは本当変わってきてますよね。江戸時代の生活と明治の生活と今の生活と変わってきてるわけで、ただ人間という営みは変わらない。ですからそういう人間尊重の上にですね、その時代時代に合う的確な商品サービスを提供していくということがですね、やはり使命だというふうに思ってますけど、
住友林業のこれからというのは社長はどのように考えていらっしゃいますか？
はい、日本は少子高齢化ということが言われてですね、新築のですね、住宅着工の戸数が昨年度もですね、80万戸割り込むということでですね、今後はですね、その新築をベースにしたですね、事業展開っていうのはですね、これまでのような形では望めないというふうに思っています。ただ一方ではですね、新しい価値観とかニーズが生まれてきています。それは一つはリフォーム事業の大きな広がりというのもあります。その点国内ではですね、力を入れています。それと当社はですね、この中心となる木材建材の流通事業と国内での住宅の請負建築事業をですね、柱の2つに添えてますけれども、将来の収益を担う事業として不動産事業と、それからリフォーム事業と海外事業っていうのを展開しております。不動産事業についてはもうすでに国内で住宅事業を展開する中で広がってきているものですし、それからリフォーム事業っていうのは新築住宅がですね、減る中で、一方では昔の古い家、特に1982年に建築基準法が改正されたんですけども、それ以前のですね、建物がまだ1150万戸ほど残ってます。でもちろんこの家の中には素晴らしい家もありますけども、やはり地震が来るとですね、非常に危険な家もあるということで、この1150万戸の住宅をですね、時代に合う形にですね、リフォームをしていく需要というのはこれからまだまだあると思っていますので、国内においてはこのリフォーム事業というのを注力していくつもりです。であと最後にその海外事業ですけれども、東南アジアを中心にですね、海外も大きな発展を遂げてきておりまして、当社が培ってきているこの住友精神に基づくですね、こういう木造住宅ですとか住生活に関わる事業の考え方をですね、海外でも展開しておりまして、具体的には建材の製造事業、 それと植林事業、それと住宅の建設事業を展開しています。当社の海外での歴史はですね、非常に長くて、特にインドネシアではですね、昭和44年にですね、日本の資本としては最も古い工場の一つでして、合弁会社として設立された合板工場があるんですけども、この工場はまだ当社が今運営しています。で、当時日本のですね、資本はですね、そのインドネシアの木材を買い付けするためにですね、たくさんの会社がですね、出資して工場を作ったんですけども、全部撤退しまして、今日本資本で残っているのはこの当社の KTI という一社だけです。で、地元にきちっと貢献する、だから天下国家社会のためになる事業というのは日本ですが、我々だけでなくて、その地域ですね、インドネシアならインドネシアの中でその社会の貢献する事業をする、それから今中国で新しくですね、木造の住宅、それから内装業を始めてますけれども、これも中国の人のためになる事業を展開する。オーストラリアで昨年オーストラリアで第4位の住宅会社を買収したんですけれども、この会社もですね、我々の設計とか考え方の思想を取り入れてですね、より良い家を提供していこう、そういうふうな事業精神で今展開しているわけですね。で、海外ではですね、アメリカでの住宅事業、それから、オーストラリアでの住宅事業、韓国、中国での住宅事業、その住宅事業は4カ国でやってます。それから木材建材の製造事業をインドネシア、それからオーストラリア、ニュージーランドで展開しています。で、これもですね、非常に息の長い事業を展開してまして、その考え方はその地元に貢献する事業をするということにあります。それと、昨年はですね、インドネシアのカリマンタンというですね、ボルネオ島って大きな島があるんですね。そのボルネオ島のですね、荒廃地がありましてね、要するにインドネシアはですね、昔木材をみんな討伐したりとかですね、乱伐するんですよ。だから当時非常に問題になったインドネシア その天然資源の枯渇っていうのは、そういう乱伐があってですね、で一旦乱伐して、その後にきちっと植林をしないとですね、どんどんこう土地は荒れていくんです、雨が降って水が流れて地表がですね、痩せていく、それと火が直接当たるようなことでですね、インドネシア政府も一緒になってですね、そういう荒廃地の回復事業に取り組んでるんですよね。で、当社は昨年そのインドネシアのカリマンタンの荒廃地の事業に取り組むということで、現地の会社とジョイントベンチャーを組みまして、で今後も含めてですね、合計28万ヘクタールぐらいのですね、土地を対象にですね、そういう荒廃地の復活事業に取り組むと。で、これも単に植えるだけでなくてですね、そこの植えた後にその木を使って産業も起こそうということを考えています。で、そうするとみんな切って、もうみんな散らばった人たちが戻ってきてですね、そこに木を植えて産業にしてという新しい社会活動が生まれるということでですね、昨年度そういう事業にも出資することを決めています。
やはりこう御社のようにグローバルな会社ですと、やはり海外事業も欠かせない展開の一つだと思うんですけれども、結局国内でもそして海外でもブレてないのは社会貢献の一つ、はい、そして地元の貢献ということですよね、
は
い、
そうです。やっぱり事業っていうのは人の役に立たないと、その社会の役に立たないとね、必ず淘汰されますよ。ですから我々の事業はそこに根付いていれば、苦しくてもですね、きちっと人に評価してもらえますし、認めてもらえると思いますんでね、そこは絶対ぶれてはいけない事業精神だというふうに思っています。
100年後の御社っていうのは市川社長どんなふうに想像してます？
多分これ世界がね、どんなふうに動いているかわからないですけども、ただ100年後であっても、この人間の営みっていうのはね、やっぱり根源的な部分は変わらないと思うんですよね。やっぱり生活を豊かに、それは物質的にも精神的にも豊かな生活を追求していくわけですから、だからそれに関わる事業を住友林業は多分その時も展開していると思いますよ。で、ただ同時に100年後の住友林業っていうのは、やはり木材をですね、もっともっと有効にですね、使ってですね、それこそ地下資源がなくても 木材資源だけでですね、世の中が回るような、そういう世界になっている可能性はありますね。実際に木材っていうこの資源はですね、繊維もありますし、それから中にいろんな化学物質を含んでますので、それをうまく抽出すればですね、燃料にもなりますしね、それからプラスチックもできますし、それから新しいですね、素材を生み出すですね、そういうものをたくさん秘めてます。だそれをですね、まだまだ有効利用できるだけのですね、技術力が育ってないのでね、これはもうみんな一生懸命研究してますし、我々も木材の有効利用についてはですね、最大のですね、命題として常に取り組んできてますから、100年後にはですね、木の無限の価値を引き出しているね、で利用している会社になっていると思いますし、同時にですね、その時は住友林業はですね、今国内では4万2500ヘクタールの規模のトップクラスの林業会社ですけれども、その時にはですね、世界中にですね、住友林業が所有あるいは管理するですね、山林を保有するですね、世界一のですね、林業会社になっているというふうに思います。
壮大なプロジェクトですよね。
壮大なプロジェクトですね。
最後にですね、はい、市川社長の個人的な夢をお伺いしてもいいですか。
そうですね、はい、僕はやっぱり住友林業という会社に働いてよかったなというふうに思ってるんですね。入社した時から今と比べますと、やっぱり考え方も変わってきてますけども、変わってないものは、住友林業がすごく世の中の役に立つ仕事をしているんだなという点ではですね、非常に僕は嬉しいと思ってますし、ですから、まあ、社員の人全員がね、やっぱりそういうものを共有して、でそれを子どもたちにも語りつないでですね、でなおかつ当社のお客様とか当社に関わるあらゆる人たちがですね、住友林業と仕事してよかったなと、住友林業の家を建ててよかったなというふうにですね、言っていただける。これはね、もちろん事業ですからね、いろいろ難しいこともありますし、我々のミスでですね、お客様にご迷惑をおかけしたりとか、従業員にね、苦しいことをお願いしたりとかっていうことはあります。ただそういうものは一つずつ解決していってね、やっぱりこうやって関わっていただく人がみんながね、あ、住友林業ってよかったなっていうふうにね、本当言っていただければね、僕はもうそれが満足ですね。
日本長寿企業、日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、今回は住友林業株式会社パート4をお届けしました。住友林業という会社、私正直黒田は当初木の住宅を作ってる会社、その程度の認識しかなかったんですが、今回取材をさせていただいて大きく住友林業への認識が変わりましたね。木を使う以上、木を植えて、木を育てて、そして木を使う。今使ってる木は先人たちが植えたもの、そして今植えてる木は未来の人たちが使うもの。100年経たないと結果の出ない活動なんですよね。なんだかそこにちょっとロマンを感じました。皆さんはいかがだったでしょうか。 JFNK 全国ネットのラジオ番組、日本長寿企業の方もぜひ合わせてお楽しみください。お相手は情熱パーソナリティの黒田治でした。